毎度どうも、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でーす。いやーねー、チョコうまい。チョコうまいよ。でもねー、チョコばっかり食うとニキビが増えるみたいな話知ってるよね。
うん。
あれは、なんでなのかね。僕、科学的根拠知らないんだけど。
まあ、動物性の
脂
質という
か、
うん、
油取りすぎて、ギトギトしちゃう。
うん、そうそうそう。
マジでか。
分解しきれないで出てきちゃうから。うん、
じゃああれだね、こう分解しきれないで出てきちゃってニキビがいっぱいできてない人はバレンタインあんまりハッピーじゃなかったみたいな、そういう解釈でいいのかね。
もしくはものすごいちゃんと分解してるか。
あ、
分解能力が高い。
分解能力が高い、
高い。
またはもうフェイシャルケアを結構しているっていうね。さあやってまいりましょう、ね、今回はねメッセージからいきますよ。
はい、
月さんからです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
プロジェクトワンサイズの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
そして、中澤さん、お誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
前回の配信では、メガネのプレゼントと、粕谷さんと平井さんからのお手紙に感動している中澤さんの姿が、こちらにもひしひしと伝わってきました。3人一緒に写った写真も幸せオーラがにじみ出ていて、皆さんとってもいい笑顔でしたね。
ちょっと恥ずかしいな。
前回配信ではいろいろフライング気味でしたが、私もフライング気味に中澤さんの事務所にプレゼント送りつけましたよ。
いただきました、はい、13日に取りに来ました。
13日にも届いてたんですね。さすがです。それからコントのお題採用していただいてありがとうございます。中二的面接面白かったです。平井さんがジャスティスと熱い声で言うたびに笑いがこみ上げてきました。
どうもです。
なんだよジャスティスってこんなライトな会社に入社したら全部ジャスティスだよねって済まされちゃいそうですね、うん、そして唯一のまともキャラである中澤さん的立ち位置の人が苦労することになるんでしょうけど。それでは今回の配信も楽しみにしています。ジャスティス、
ジャスティス、
ジャスティス。いただきました。
ありがとうございます。
いいジャスティスです、
うん、本当ね、まあ、ジャスティスっていう言葉自体はいい言葉だからね。
そうそうそうそう、
みんなジャスティスローゼ、
うん、ジャスティスローゼ、
ジャスティス、
ジャスティスローゼ。
完全に意味のない感じでやってまいりますけれども、今回のトークテーマは新しい自分でおしゃべりしてまいりますよ。どんな話になるのやら。それでは今回もこの人たちと一緒にお送りしてまいります。まいりましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤雅智
バージョン平井。
どうも、一輪車とかタロットとか、タロットとか結構新しい自分にチャレンジしては苦しんでます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
いやー、新しいね、メガネをもらったりとかね、
おうおう、
新しい舞台とかね、
うんうん、
なんかね、いろんなこと、
13人の中澤マスターもね、
とかね、うんうん、新しい目標とかね、
うんうんうん、
いろいろ頑張ってやってますよ。今年もまだ始まったばっかり。でももう1ヶ月経っちゃった。頑張ろう、中澤マストマです。
よし、
どうも。新しい状況というか環境に結構チャレンジしております平井正幸です。
あ、みんなねチャレンジしながら向上心を持って積極的に力強く優しくいろんなものを持って、
はいはい、
いろんなものを持ってこれからもやってまいりましょう ね、
はい、ね。
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤雅智をゲストに迎え、平井正幸のバージョンアップを企てながらプロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ成長の過程をフリートークでお披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい。
そしてね、最近ではもう恒例となりました、基本的にメッセージを読みながら進行するっていう形でやってまいりたいと思いますよ。
はいよ。
今回もいただきましたナミさんです。
ナミさん、ありがとうございます。
粕谷さん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はまあ今回はですけどね、2月14日ということでバレンタインデーであり中澤さんのお誕生日ですね。中澤さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
素敵な一日を過ごされましたか。気持ちだけでもと思い、まあこうしてメッセージですね送らせてもらいました、う
ん、一番嬉しいですねメッセージが、
はい、うん、最近チョイズレ時代のラジオをちょこちょこ聞いて幸せに浸っております。
お
チョイズレなんですね。なんとかじゃないんですね。
チョイズレ、
チョイズレ時代からを聞いていただいておりまして、
めちゃくちゃやであんな。
続きいきますよ、
はいはい、
お家の写真をアップしていた回とか、うわ、コスプレしていた回とか、忘年会とか、 すごく珍しくて面白かったです。うわ、それと3人が一人一人パーソナリティを務めていた回も魅力的でした。
だね、
平井さんがパーソナリティされていたのが聞けてすごく嬉しかったです。
ありがとうございます。
他にもいろいろありますが、聞けば聞くほど3人が大好きになります。粕谷さんが作るコントやドラマも毎回笑ってしまったり、時には考えさせられたりして大好きです。
ありがとうございます。
皆さんに出会えてよかったです。これからも聞き続けていきたいと思います。お体を崩されないように頑張ってくださいね。
はい、
はい、
あ、すいません、3人は甘いもの、チョコレートとかデザート、好きな食べ物は何かありますか？よかったら教えてください。バレンタインデーにいただいたメッセージだったので、まあ、基本的にはバレンタインネタで書かれていましたけれども、うん、そうですね、ありますかね、なんか甘いもので好きな食べ物とかありますかね。
好きな食べ物、
僕はね、
うん、
あんこですよ。あんこだよね。それはそうだよね。
あんこが大好きなんでね。
なんか知らないけど、2013年、あんこ推しの平井まさゆりです。
いや、もう前からっすよ。
マジで？
前からあんこ大好きなんでね。
それもあって、やっぱり、たまこマーケットにもハマってんのかな。
う
ん、
あれもね、
あ、
もう餅がもう、あの、最初の豆大福がね、
うん、
もう、あー、食べたいって思って。う
ん、ね、あと、あんこちゃんも可愛いしね。
ね、
可愛
い。あ、いや、そっち？
あ、それじゃない。
あそっち
だって今、あんこの話してんだから。
あんこね、
うん。あんこの話してんだから。
あんこちゃんもね。
ちょっと年上の先輩が、うん、あれを見ながら、あー、なんか、グーグーガンも思い出すわ、うん、って言ってて。
わかる。
おー、なるほどってなって。
うん。
いや、ほんとね、そう、たまこマーケットとかね、うん、見ててね、ヘラヘラってしてる。
なんかほのぼのするよね。
すっごい、大したことなくて、ヘラヘラって見れる幸せ。
まあ、京アニっぽいっす。
ああいう作品いいよね。
京アニさんっぽいっす。いいよね、ああいうの。
僕も、
やりたいな。
特にね、そう、ほぼ毎日、そして毎年毎年、
うん、
その新しい自分について、こう頭を悩ませてるわけですよ。ほんとね、こう、次はどこに行けばいいのか、次は何をすればいいのか、
うん、
どんな自分になっていけばいいのかとかね、
うん、
そういう意味で、まあ、新しく生まれ変わるってわけじゃないけど、新しいものを身につけていく自分みたいな感覚として、これからどうしよう、ああしよう、こうしようとか、タロットを勉強してみようって思って、すごい難しいとか頭に入ってこないタロットの意味がとかね、あとその一輪車もやってみようって思っては、あの、ほんと辛い、冬場の練習は無理かもとか
吹きっさらしい、
なんかいろんなことを思っては考えている昨今ですから、
うん、
本当新しい自分にチャレンジしていく身の上ではね、
うん、
ああいう何にも考えないでいいアニメとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのがすごくもう本当の意味で癒しになったりするわけよ、
うん、
結構さ、まあ昔からあるんだろうけど、アニメ作品とかもそうでさ、こう変わらない日常の幸せみたいのを伝えてくれる作品って結構あるじゃない。
そうね、
うん、
こうほっとする身近にある小さな幸せをすごくこう、うんうん、あったかく感じていこうよみたいな作品、
うんうん、
そういうのは特にこういうチャレンジしようとしている人にとってホッとするよね。
一休みって感じだよね、うん、時間帯的にも。
そう、時間帯的にもう寝る前にヘラヘラしてね、ヘラヘラヘラヘラって寝ちゃう、
ふわーっとして
で夢の中でね、なんか知んないけど商店街の自分とかを見ちゃうんだよ。
あー、なるほどね、
うん、もう基本的に普段は人見知りで完全なビビりですから、うん、商店街の人とお話をすることなんか皆無ですけど夢の中でなんか近所の人と話している自分みたいのを夢見ながらね、ヘラヘラしてたりもしますよね、
うん
うん、ほっとしたりする、
うん、
なんか新しい自分のことを考えながら今ある幸せも大切にしていきたい、そんな昨今ですよ。
そうっすか、
うん、甘い話が全然できなくなっちゃった。甘いものの食べ物の
甘いの、ね、あんこ好きだよね。
あ、でもチョコも好き、
うん、チョコ、
ね、チョコね、
恋と千個とチョコレート、
あれ、なん
だっけ、なんで
千個っつったけど、あんこに引っ張られちゃってね、
あんこチョコレート、
あって、あってたよね、恋と千個とチョコレート、
恋と千個とチョコレート、
そうでしたよね。
あって
あれは前クールのアニメでしたっけ、
ね、
前クール、
あー、見てなかった
ね。あー、見てなかったですけど、僕基本的におっぱいが大きいアニメとかも好き。
あ
また話題がずれちゃった。
あれ、甘いもの、
甘い食べ物ですよ、まあ、それこそ僕らみんな、まあ、チョコとかお菓子系とかはまあ好きだよね、
割と食べるね、
うん、
食べる、
でもうちに僕はあんまり常駐はしてないんだよな。
ああそれはね、
うん、
うん、
そうだね、
なかなか。
でも僕あのいいことがあった日とかは、
うん、
プリンとか買ってきて食ってたりするね。
あ
プリン ね、
な
ね、
名刀の滑らかプリンとかが好きでね、
あ
なんかこうさ
瓶に入ってるやつだっけ、
まあ、疲れてる時に、あ瓶じゃない、あの普通の、
うん、
なんかなんていうの、名刀の滑らかプリンだよ
商品名、
名刀の滑らかプリンといえばあれしかない、名刀の滑らかプリン、
商品名、うん、
名刀さんなんも一切関係ないあのなんかさ疲れてる時とか元気になりたい時に甘いもの食べたりももちろんするんだけど、
うん、
なんかねいいこと12個森永ダース、これキャッチコピーね、森永ダース、関係ないことどんどん今日言っていく
盛り込むね、
挟むね
思いついたことを喋る回も久々なんで、あの本当いいことあった日にご褒美ってことじゃないけどなんかよかったみたいな空気になりたくて、
うん、
甘いもん食べるみたいな結構あるな。
わかるわ。
プリンはね僕結構好き、
うんうん、
なんかありますか、甘いもの食う時とか。
マカロン、
あ中澤さん結構マカロン出てくるよね、中澤さんの口から結構マカロン出てくるよ ね、ポロポロポロポロって、
うん、ポロマカロン、
チョコレート味とかレモン味とかね、メロン味とかね、
どんどん
人間マカロン
バカか、
そういう魔力できるんだね、
うん、でもなんかできそうだよね
藤井隆、
ポコポコポコポコ出せそうだよね
藤井隆、
ゆで
芸人の方でしょ、
藤井さん、
あの口からトランプ出そうだ、藤井さんね、
そんな感じでマカロンポコポコ出そうだよね、
いいね、今日は間違っていくねまあね、あのよく出るよね、マカロンが口からっていうのはその言葉として出てくるねっていうことを言いたかったんだけど、うん、
言葉のあや、
うん、自分でもうしっちゃかめっちゃくにしていっちゃうけど、うん、マカロンはハマってるんですか、昔からずっと好きなんですか。
ハマってるというか自分の中でピタリときたというか、
ほうほう、
あのいやあのね、こう僕基本的に同じ味のものって1日2個までなんだよ、なんかチョコレートとかそういうのって、
まあまあ、
うん、
2個までほど厳密には決めてないけど、でも気持ちは分かる、なんかずっと、
あんまりたくさん食べない、
山ほど食ってもなみたいなのもあるしね、
でお茶もあっての食べ物だからお茶とバランスよく食べるのよ、
あお茶好きだもん、ね、
食べて、うん、だからそうするとお茶がなくなるとちょうどいい数ぐらいしか食べない、
あお茶一杯とバランスよく、あのカレーとご飯のバランスみたいな、
ね、あそうそうそう、そんな、
ちょうどよく終わりたいみたいな、
ちょうどよくなくなりたい
あるある、
ルーも余らない、米も余らない、
あ、まあ、自分のさじ加減だけどね、
もともとご飯とか食べるのもすっごいバランス取って食べるから、
あ
だから必ず全部ちょうどなくなるのよ、
あと、
うん、ちょっと欲張って好きなおかずを最後に残すとかそんな感じ、
うん、
あとあの口を潤すために味噌汁を残すみたいな、
わかるわかる、うん、ちょうどよくこうぴったり終わったみたいな感じは楽しいよね、
うん、
だからお茶に合わせて選ぶんだ、
うんうん、でそうするとマカロンっていうのがいろんな味がセットで入ってたりするから、
そうだね、結構詰め合わせみたいのが、まあ、いっぱいあるよね、
うん、これに関してはね、で一口で食べられちゃうから、これに関してはね、うん、サクサク食べちゃうんだよね、マカロン、いろんな味、
でそれバランスは取れるのじゃ、結局
自分の中で結構バランス取れる
一杯のお茶にマカロンどれくらいなの、
一杯のお茶にマカロン4個くらいかな、
お
結構いくね、
うん、同じ味でもないし、
うん、
ちょうどお茶とバランスも取れるし、
そうそうそうそう、
みたいな、いいね、マカロンか、マカロン食わねえな、
うん、
平井さんはあんこ以外にはないの、
あんこ以外あるよ結構ね、
うん、
何こしあんつぶあん、
こしあんつぶあん、こしあんつぶあんもそうだけど、
栗あんか、
栗あ、栗あんもいいね、うん、あんこばっかか、
あと緑のやつなんだっけ、緑の
うぐいす、
うぐいす、うぐいす、
ずんだは、ずんだ、まあずんだもそうだ
けど、ずんだも、ずんだも
緑、あんこまみれ、
あんこまみれ、
離れ
あんこまみれ、
離れろ、あずきから、
あでもそのなんだろう、やっぱり、まあ、チョコもそうだけど、
うんうん、
なんだろう、ホイップ系、
あ
なんかシュークリームだったりとか、
うん、
そのホイップ入りのメロンパン、
あ
あれがめちゃめちゃ好きで、
あれ僕も好きだわ、
なんか外側さっくり中、
うんうん、
ふわっとみたいな、ね、なるよね、そうそうそう、
あれもねたまに食べたくなるよね、
生クリームはいいね、
やっぱね、
そうだね、うん、いいね、僕らも何か記念日には甘いものとか食べながら行きましょうね。
そうですな、
ね、そんなわけで今回もゆるゆるっとお送りしております。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョン開い、今回はトークテーマ新しい自分で この後お送りしてまいります。
はい、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤雅智と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索。ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね。
粕谷浩二のゲスト、
中澤雅智。
いやー、あれだね、
ん、
さっきみたいに思いついたことをペラペラ喋ってると、
うん、
話の流れも何もないから、全然この後喋ることとかないね。もう一つメッセージがあったら読みたいところだけど、うん、今回はもう一つはメッセージないからね。
ないからね。
まあ、新しい自分ですから、テーマが、
うんうん。
新しい自分について話していけばいいのかなって思いますけど、うん、今年に入って、僕、シャンプーとか変わったんですよ。
ほう。
うん、
はい、
うん。
シャンプーとかをちょっと変えてさ。
うん、
で、ここでも話したっけ、バスタイムをちょっと楽しんでるわけ。
はいはいはい、はい、言ってるね。
で、新しいものを使ってるわけよ。今まで使ったことないやつを使ってるわけだから、
うん、
新しい自分のバスタイムなわけ。
うんうんうん、
ほら、繋がったでしょ、
うん、
新しい自分のバスタイムなわけなんだけど、うんうん、考えてみれば僕系統はあるわけ、
うん、あ、うん、
あのね、まあ、シャンプーコンディショナー系もそうだし、
うん、
ボディーソープ系もそうなんだけど、僕ね、基本的に匂いは甘い匂いが好きなの。
あ、
だからいつもその使ったことないシャンプーとかボディーソープとか、まあ、あとリセッシュとか、うん、ファブリーズとかもそうなんだけど、うん、なんか匂いがこう要となるものに関しては甘い匂いによる傾向があるっていうのは、
うん、
だから意外とその新しいものを買って新しい自分の生活を始めてるんだけど、傾向としては崩してないみたいなところあるよね。
それはね、
うん、
どっかで、まあ、自分だからっていうのは、
うん
うん、
なんかあるよね、好みの寄り方っていうの
は、うん、僕ね、僕もボディーソープを最近変えて、
うん、おうおう、うん、
まあ、ブランドは買わないの。クラシエから出てるボディーソープで、前使ってたのは桃の香りのボディーソープ使ってた。
ああ、いいね、いいね、うん、
ちょっと甘くてね、
うん、
実際の桃のどっちかというと皮の香り、
ああそうだね、
うん、桃の果実の、
うん、
そんな感じのやつを使ってて、それがなくなったのよ、
うん、
じゃあ今度は同じブランドの、じゃあ今度バラのボディ
ー
ソープ買ってみようかって思って買ったのよ。これもでも桃の香りがそんなに強烈じゃなかったから、多分それなりにかすかな香り、ちょっと
ほのかに
香るぐらいかなって思って使ってみたら、本当にバラの香りで、
そうなの、
ものすごいバラの香りで、
そうなの。これね、一言物申したいとこあるんだけど、うん、もうちょっと後でもいい、
うん、いい
よ。どっちがいい、どっちがいい、
ちょっと話させて、
じゃあちょっと中澤さんから行こう。
どんぐらいバラの香りだったのかっていうと、
うん
うん、僕毎年5月ぐらいに、
うん、
バラとガーデニングショーに行くんですよ。
あ、やってるね。
西武、遊園地じゃない、西武球場でやってる。
時々ブログに上がったりしてるね。
うん、それに行って、まあ、バラとか見てくんですけども、うん、そのバラ園にいる香り。
もう、バラ園にいる香りがすんだね。
違う。バラの花から香る香りじゃなくて、
うん、
バラの緑とか茎とか土の匂いもすんのよ。
全部するの。
全部するの。で、お風呂、
バラ園。バラ園。
バラ園完全に。僕、シャンプーも今ね、桜の香りのするシャンプー。なんだっけ、名前、椿じゃなくて、
おにゃこ。
うん、違う。それ芸人違う。
一神
あ、
当たった。
一神が好きで、それ使ってんだけども、うん、一神も結構香り強いのよ。香り強くて、あ、このシャンプー好きだなと思って使ってたんだけど、もう完全にバラの香りに負けてて。お風呂上がって、まあ拭いて、着替えて、まあちょっとお風呂洗浄するかなって、線抜いた後ね、
うん、
お風呂洗おうとして、ガバッて開けると、お風呂の中ず
っ
と。
お花畑、ファー
バラ園の香りがファーバラ園になってるって。
そうなんだよ。巷にあるほとんどの商品で、うん、バラの香りってちょっと強いの。
そうだね。
それね、多分その女性で結構バラの匂い好きな人多いじゃん、
うん、
で多分 欲してるんだろうね。バラの匂い好きの人はもっとバラを欲してるんだろうね。
これじゃ弱い、これじゃ弱いと。
で結構ね、そのバラの匂いをまとってる女性はね、うん、強い匂いが多くて、うん、時々ね、あの僕あのな、うん、と言葉選びが難しいけど、うん、あの合う合わないがあるんですよ。匂いが。
まあまあね、香りはね。う
ん、でなんかね、うん、ちょっとバラで鼻やられる時があって。はあ、バラの匂い自体は悪くはないし嫌いじゃないけど強すぎるとうっとふふってなるのね。あでだからなんか普通のほのかに香るバラよりもきつめのなんか、うん、バラ。アンドバラぐらい来た時にもうオフってやられちゃう時があって、うん、バラ強すぎると嫌だみたいなのはあったですね。
まあ品種としてバラってやっぱりそんなに強いものではないから病気にとかにも弱いし、うんうん、水とかも本当は葉っぱとかに当たったりすぐあの、うどんこ病とかそういう病気になっちゃうから、うんうんうん、
トゲあるのに
バラ案外育てるの大変だ、
ね、弱いからなんだよ。あ、うん、弱いからトゲがあるんだよ。
なるほどね、う
ん、相棒のドラマの中でも出てたよ。なんか
あ、そう
すぐ土の手入れとかしないと次から咲かなくなっちゃったりするから、もうずっと気をつけてあげなきゃいけない
と。栄養とかもね、ちゃんと土から取らせてあげないといけない、
うん、それって杉下右京さんが言ってた、うん、何でもしてんなあの人な、
ね、うん、何の話だよ
相棒の話だよ。
そこじゃねえよ、突っ込んでんのそこじゃねえよ
でもそうバラの匂いはね、うん、そう
まあそうね、弱いから多分そういう強い香りを抽出するんだろうな
っていう、うん、ってのもあるしね、うん、やっぱあとお花の香りってさ、うん、結構こうはっきりさせないとぼやけるじゃん。
それはあるね、
うん、だから、うん、その果実系とかそっち系よりはもうちょっと多分強めにつけてると思うんだよ。
そうだ、ね、
香りを、うんうんうん、だからそれでやられちゃう僕っていう ね、花粉症じゃないけど花の匂いで鼻やられてるみたいな時ある
それで浴室がバラ園になるよ。
そうそうそうそうそう、
本当に強い。
でもね、匂い系あるよ。
結構楽しい、うん、面白い。
平田さんなんかある？
僕ね、洗剤の匂いがね、
ああ
結構
こだわる。
こだわる、ね、今使ってるのがそのボールド使ってて、
ああ、ただボールド、
そう、
うん、外人さんのやつ、
ね、タッチボーンのやつ、うん、
マシュマロボーンっつってね、
そうだせ話を続けろ
今日楽しい。
ボールドの匂いは好きない。ただダウニーの匂いがね、
ちょっと苦手。ダウニーはね、
ダウニーもちょっと強いよね、うんうんうん、
だからボールドとダウニーが共同開発した匂いのやつが
ある
で、それどうなんだろう、ちょっと試してないけど、
ちょっと新しい自分としてはそれも試してみたいけど、うん、合わなかったら嫌だなっていうね。そうそうそうそう、だからもう洗剤とか特にそうだよね、うん、一箱買って合わなかった時のショックさ、
あるあるある、
わかる。それがね、もうだからもう未だにボールドで、
僕柔軟剤はレノア派で、
うん、あ、レノアね、
レノア使ってて、うん、最近レノアで出たあのブラックチェリーローズだ、ブラックローズチェリーだったかな、
黒いやつ、ね、
そう、匂いが変わるって、あれがちょっと気になってんだけども、うん、まあ、レノア使ってんだけど、うん、この間実家に行った時に、うちの母親から、うん、うちの洗濯機だと使えないからって言われて、うん、2つぐらい、ダウニー渡されて、
うん、どういうこと？
洗濯機に合わなかったのかな、ね、
なんかほらダウニーって液体ドロッとしてんじゃん、うん、液体ドロッとしてて、うん、ネバネバしてるから、うん、柔軟剤入れ、
ドロッとしてネバ
ネバ、洗濯機の柔軟剤入れによってこう小さい穴にダウニーの液体を注ぐから詰まっちゃうんだって。
ドロッとしたネバネバ、
うるさいよ何が言いたいの？いや、言わなくていいんだけど言わなくていいんだけど、うん、だから それで洗濯機で合わないからって言って、うち僕がもらって今ダウニー使ってるんだけど、僕もダウニーの代わりはそんなに得意ではなくて、
合う合わないあるんだよね。
でもさ、使い切らなくちゃいけない。いる？いるだろ。
いや、いらねえ、いらねえ。
いるだろ。
遠慮しとく。
僕はちょっといるかな。
マジか。
僕そんな嫌いじゃない。あ、僕ね、
そう、だから、
女の子の匂いも好きだし、うん、女の子の匂いみたいな匂いが自分の服からするのも好きなの。
ああ。
本当になんか甘いね、匂いが好きでね。
なるほどね。
あ、ちょっと、じゃあそれ、良ければください。
わかった。そう、だから、そのダウニーが偉い余ってるから、うん、新しいのに挑戦できないんだ。気になってるけど、全然挑戦できなくて。
あるんだよね。
あるある。
だからじゃあ今度持ってくるよ、うん、
そんな
内輪のやり取りでもそうやってね、うん、そう、匂いとか、まあ、合わなかったらやばいっていう気持ちは確かにそうなんだけど、うん、でも時にね、気分変えるためにさ、 まあ、香水を変える人とかもいるじゃん、うん、ちょっともうなんか夏になったから爽やかにしてみようかなって匂い変えるとか、うん、そういう人もいるから、うん、まあ、ちょっとねこう本当新しい自分に何か一歩踏み出してみるのも時には楽しいかなとは思うよね、うんう
ん、新しい自分ね、
うん、僕も最近まで僕も最近までそのボディーソープを2つ使ってた、
うん、
匂いの違うやつ、いやいや匂いの違うやつをね、うん、そうそうそう、それぞれ、うん、こっちの香りの時こっちの香りの時
気分的なものです、
平日気分休日気分みたいなね、なんかなんとなくそんな感じ、
びっくりしてんな、
わかるわかる、せめきの時とね、ちょっとこう安らいでいたい時とかね、そうそうそうそう、そういうのもあるよね。
新しい自分って言ったら、まあ、ちょっと真面目な話だけど、僕とかだったらもう役に出会うたんびに結構
うん
ね、
うん、
新しい自分に気づかされるっていうところもあるし、うん、新しい何かに挑戦できるっていうのがあるから、やっぱ十三役欲しいね。
十三、
うん、いいよ、そんな頭抱えないでいいんだけど。
頑張ります。
はい、うん、今回もね結構ほのかに香る面白テイストでお送りしてまいりましたけどね。そろそろ終わっていきたいと思います。
もうそんな時間ですか。
今日はね楽にやってまいります。最近ね、うん、長いトーク番組が。
あれそう、なんかそんな気あんましないんだけど、
ね、もうちょっと早く終わってもいいやつなんだけど、ね、
あ、そう、
まあ楽しいからいっか、うん、さて今回もいい年してにぎやかにお送りしてまいりました粕谷浩二のゲスト中澤マスモバージョン平井、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回3月1日金曜曜日配信のトークテーマは練習です。
お、うん、練習
練習、番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合はラジオアットマークワンサイズドットインフォ RADIO アットマーク ONESIZE.info、トークテーマ練習へのメッセージお待ちしています。
はい、またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニュー、メール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマンス、ホワイトは
好き嫌いはほとんどないけど、ご飯のおかずは甘くない方がいいな、アルビノエンターテイナー粕谷浩二と、
酸っぱいのと板辛いのが苦手な僕なんですけれども、ご飯は美味しく食べます、いつもありがとう食材さんたち、中澤正人と、
あんこの中で一つだけ苦手なものがあります、それはモナカです。平井正幸でした。
あ、でも前聞いたからいいか、
いいか、
それじゃあ皆さんまた次回
ワンの作り日はワンサイズポッドキャスト、さよなら。